皆さんどうもこんばんは、双葉すずねです。この度はボイロクサークルさんでいいのかな、サークルボイロクさんっていうサークルさんからご依頼いただきまして、まあ内容としては電マ使ったりスパンキングしたりっていう実演を今回行っていきます。まあ内容、そうね。まあ、個人的にスパンキングはご褒美なんで、まあ、余裕って言うと、またちょっと変な依頼が飛んでくるかもしれないんで、余裕とは言わないんですけど、まあ、楽しく収録をさせていただこうと思っておりますので、今回も何卒よろしくお願いします。こちらのサークルさんの作品で私のことを初めて知るよという方いらっしゃるかもしれないので、自己紹介のね、質問テンプレをいただきましたのでね、そちらに合わせてお答えしていこうと思います。まずお名前をお願いしますとのことで、私双葉すずねと申します。2番身長や3サイズ、3サイズはわからないんですけれども、身長は155センチです。おっぱいのサイズは E カップです。ちなみに年齢20歳の現役女子大学生です。今収録しているのが夜中の3時半なのですが、私は今日の1限から学校ですね。もうしんどいです。そう、私は1限起きれないからこうやってオールをするんですけれど、したらね、2限とかで寝るっていうね、1限は耐えるんですよ。2限は寝るんですよね。終わってますね、本当にね。次、3番、今日はどんな服装ですか？好きなブランドはありますか？とのことで、私はあまりファッションに興味がなく、なんかブランド名言わないんですけど、某マワワワとかね、ワーワーとかねそんな感じの、カジュアルでちょっと安めなのかな、わかんないけど、カジュアルな服装が好みです。今日の服装はこれは激安ネットショップで買った T シャツと、マワワワで買った、通気性がいいズボンですね。次、4番、初めてエッチの意味が分かったのはいつですか？覚えてないけど、エッチが何なのかっていうのは中学の時に知りましたね。友人がいたんですけれども、友人は別に今でもおるけど中学時代の仲のいい幼馴染がいたんですけれど、その友人が彼氏と付き合い始めて、そのエッチしたんだっていうのを聞いて、エッチってなんだって思って聞いたら、セックスだっていうのを聞いて、ああなるほどって初めて知った感じです。次、5番がそれを知った時、聞いた時はどう思いましたか、やったかからここは割愛します。6番、初めてオナニーをしたのは何歳の時ですか。7番がそのきっかけはということで、初めてのオナニーは、これがオナニーだっていうことを認識した上でしたのは多分高校生ぐらいです。で、オナニーだっていうのを知らずにやってたんは幼稚園ですね。幼稚園高学年、一番上の幼稚園の位か小学校低学年でした。なんでかっていうのは、私は床物をするタイプの人でして、その男性の床女だとだいぶ分かりやすいかもしれないんだけど、女性の床女はね、筋肉をね、こうね、こうキュッてしたりフワッてしたりするんですよ。母からピクピク運動とかピクピク体操とか言われてたんですけど、まあそれをねやってましたね。車内とか車の中でとか、自分の部屋でとかして、で気持ちいいっていうのを感じてました。でもそれをオナニーだとは思っていませんでした。はい、こんな感じ。次、オナニーの時に使うセルフプレジャーアイテムはいくつ持っていますか。わからんけど20はあるんじゃない。スパンキングの道具がまず20は絶対あるから、でその他に電マとかクリバイブやったり、あとは吸うやつやったりとか、まあいろいろ同じ種類の違うタイプとかも全て数えたら20はあると思うんで、スパンキング20、おもちゃ20、計40ぐらいあります多分数えたことないです。次、その中でお気に入りのアイテムは何ですか。どんなところが気に入っていますか。まあスパンキング用のアイテムは全てお気に入りなんですけれども、 まあおもちゃで言うと私は吸うやつが一番好きですね。なんか逃げられない感覚っていうのが好きです。すごい。じゃあ10番、1日で最高何回オナニーしたことありますか？これは7回ですね。1時間で7回ぐらい行きました、多分。なんか惰性でやってたんですよね、その時。よくないですね。次、理想のエッチはどういうものですか？私、処女かつ彼氏がいる経験ない、彼氏いない歴イコール年齢の人なんですけれども、そうね、エッチ、理想のエッチ、私はスパンキング好きなんで、それを、スパンキング好きなんだよねって、ディシプリンスパンキングっていうのが好きなんです。皆さんが想像されてるスパンキングはラブスパンキングっていう方なんですよ。ちょっとこの辺話すと長いんで割愛しますが、ディシプリンスパンキングが好きなんだよねで調べて納得してくれて、一緒に生活している上で取り入れてくれる人であれば嬉しい。だから理想のエッチでもスパンキングからしてほしいっす。12番、付き合う男性は S と M どちらがいいですか？圧倒的 S ですね。理由は私が M だからです。はい、次。虚婚で早漏と粗鎮で治療、相手にするのはどっちがいい？虚婚で早漏だと思います。セックスはしたことないですが、なんか痛そうだと思うので、もうさっさと言ってほしいと私は思う。ただ虚婚だときついのかな、ちょっと何とも言えない。でも気持ちよくもない、おちんちんでずっと疲れてて、で行くのも遅いってなるとだるい気がするから、虚婚で早漏の方がいい。14番、彼氏がいたとして理想のエッチは週何回、1日何回、理想のエッチの回数はやった、週何回、1日何回、週1、2ぐらいじゃない、1日1回か0回なんじゃないかなって思います。次、15番、実演温泉で一番驚いた内容は。そうだな、なんかこの世界にいると驚きが多いですよね。なんか自分ができないようなことをさ、要求されることもあるんですよ。まあ、だからそれはうちはできませんっつって、別の企画に変えてもらうか、その依頼自体なかったことになるか二択なんですけれども、演技でもいいのでって言われて、潮吹きの演技だったり、ディルドを入れる演技だったりっていうのを、ちょっとここで言うといろんな作品に影響が出るのであれなんですけど、まあ私はあまり包み隠さず言うタイプの人だと思うのでごめんなさい。そうですね、そうやって演技をしてくださいって言われたこともあります。実際私は潮吹きできないし、ディルドも挿入できないです、ごめんなさい。次、実演温泉に出て自分がエッチになったなって感じる部分は、実演音声でプロット企画書をいただくときに、乳首をまず触ってほしいって書かれてることがあるんですけど、その通りに乳首を触ることが多かったんです。今はもうあんまりプロット関係なしに自分の自由にやってるんですけど、その辺で乳首を触ってたら、もう乳首がすぐ立つようになりました。それが驚きですね。はい、17番いきます。実演作品の収録が終わった後でも興奮が収まらない時はありますか？これはないです。なぜなら私は実演作品内で絶対に行ってるから。嘘をついて行くっていうことがないからです。だから賢者タイムにすぐに入るから、収録が終わった後興奮が止まらないなんてことはありません。次、18番、私ってド変態やなって思うところは。そうやな、スパンキングマシンを買うところがド変態やと思います。ぶっちゃけ買ったっていうよりは支援していただいたんですよ。自分で手出ししたのが本当にアタッチメント代ぐらいなんで、スパンキングマシン代はそのうちの作品を聞いてくださっていて、スパンキングが特に好きだって言ってくださってる方に購入というか、お金を支援していただいたんですけれどもね、なんかそれをね、家にあるっていう時点でだいぶ変態だなって思います。19、今まで言った隠語で一番恥ずかしい言葉は。せやな、あんまりなんかわからん。あんまりね、これは作品で読む文章やって思って読んどるから何とも思ってない。恥ずかしいとも思わんくなったけど、私はおまんこっていうのがあんまり好きじゃない。そもそも言わないかも。なんか本当に好きじゃない、好きじゃないから言わないぐらいだから、若干恥ずかしいもあるのかもしれないなって思います。 はい、次、最後です。今回の作品に対する意気込みをお願いしますとのことで、電話使ったりスパンキングしたり、息我慢もしなきゃいけないみたいです頑張ります、よろしくお願いしますということで、自己紹介とお話と長々としてしまい大変申し訳ございませんでした。次のトラックから本編に移りますので何卒よろしくお願いします。